みんなを笑顔に和歌山県政。
こんばんは、宮脇さなえです。みんなを笑顔に和歌山県政は、岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今日はゴールデンウィーク、子どもの日です。
ああ、子どもの日ですね。子どもさんたちの未来をね、明るいものにしていきたいですね。
そうですね、よろしくお願いします。さあ、今日はどういったお話になりますでしょうか。
はい、まあ、まさに子どもさんの未来のことに関わるんですけど、
はい、
あの和歌山県っていうのは代々あの総合計画、それも長期総合計画というのを作ってましてね、
はい、
それに基づいてそれぞれの都市の政策考えたり予算つけたりしてきたわけですけれども、今私たちが基づいている和歌山県長期総合計画は2017から2026の10年間のものなんですね、
はい、
で今年も2024ですから、もうほとんどお尻が見えている、
はい、
でしかもコロナが間に挟まりました、
はい、
それでまあデジタルっていうのがね定着してきて、リモートワークとかですね、随分と社会も変わってきましたし、
はい、
それからまあ2017年のそのスタートの計画作ることはデフレで失われた30年と言われる感じで、
はい、
アベノミクスでですね金利も低くされ、はい、財政もばらまいていたのがこれもすっかり変わりました。結局アベノミクスっていうのは失敗だったっていうことになって、金利を下げても生産性は上がりませんし、財政をばらまいても企業は儲かりませんし、結局成長率がどんどんどんどん下がってしまって、借金だけが増えた。それから金利が低いですからリスクを取って新しい商品を作ったりとかしなくても、まあのんべんだらりと経営する方でもできた。しかしこれが金利が昔のように 5% 払わないかん、4% 払わないかんってことになると、普通の商売してたら払えませんので、やっぱり勝負に出る、リスクを取る、まあ30年以上前当たり前だった景色が戻ってくるわけですよね、
はい、
普通の世界に戻ってくる。逆に言うと面白い時代なんで、できれば今年からこの長期総合計画を見直したらどうやろうかということで動き出すことにしました、
はい、
で今月からまあ時間かけてですね、1年半ぐらいかけてやろうかなというのは、あの今の計画が26年までですから、
はい、
26年スタートにすればいいので、26年からスタートなんですけども、今回は10年じゃなくてですね、一応2040年をターゲットにしようかと思ってます、
はい、
っていうのはこれもこの番組で時々申し上げてますけど、2040年になると和歌山の市町村、特にあの紀南の方は人口がごっつ減るんですね、
はい、
で総務省も2040年問題っていうのを言ってて、いわゆる市町村の人口が減り、市町村の機能が落ちていく中で、もう小さいところ同士合併するような、ね、時代ではないと。むしろ県が市町と一緒になって行政をしていくというような形でフォローアップしていかないと、行政ができないよということで、もう総務省がそういうふうに舵切ってますので、我々すごく問題意識持ってて、2040年の世界を想像して逆算していくと、そういう形で行政に穴が開かないようにするための計画を作ろうじゃないかということを今始めてます。それからまあ当然あの人口推計っていうのがですね、厚生労働省の付属機関の研究所がやってまして、でこれがまあかなり人口が減る、全国もですね、和歌山県も減っていくということになってまして、まあ2040年ぐらいになると70万人ぐらいになるという人口推計が出てます、
はい、
でこの人口推計っていうのは単純ですけれども当たるんですね。だって今ある子どもさんが大人になって何を産むかっていうことですから、比較的計算できる。ただ出生率を高めに置くか、まあ今ぐらいに置くか、もっと下がると置くかで3パターンぐらいできるわけですけども、ほとんど当たるわけです。今まで当たってきたわけです。ただ残念なことに今までは楽天的なはもちろん当たりませんし、中間的なも当たりませんし、悲観的なのが当たってきたんですけども、まあそこはまあ悲観的と言わずに中間的な数字で、2040年70万人の人口でもやれるように、みんながハッピーでウェルビーイングな感じでやれるようにどうすればいいのかっていう計画にしたいなと。でこれもあの 実はこの総合計画見直しますって記者発表したんですけど、記者さんからはそれはそうと、とまあその人口推計は70万でもね、知事として何万人ぐらいあったらいいですかとか質問があったんで、
はい、
いやいや僕らは行政の責任者なんで何人ぐらいあったらええとかね、その楽天的な希望を言うても始まらないんで、そんなことはもう考えませんと、むしろ70万人でシビアに見て、もちろんあの人口増やす努力はしますよ、それこそあの先週の番組で言ったように移住定住をねどんどん増やす、それから外国人の労働者の方もあの仲間としてね正社員として受け入れるって形で人権を尊重した形でどんどん受ける、それから今回給食費の無償化もさせてもらいましたけど、これも大変なんです、うちのにお金のない県にとっては、でもこれは子育て世代にエールを送るという意味で
ありがたい
給食費の無償化、
はい、
だから増える政策やりますけど、でそれで増える分はカウントしないと、むしろおまけみたいに思っとけばいいんで、むしろシビアに考えてそれでもやれる体制を作るにはどうすればいいのかっていうのをこれからやっていきたいと思ってます、
はい、
でその時にあの今までと違うやり方は、まあ、一つは本部を作って、それからいろんなアドバイザリーをですね、今でもあのアドバイザリーボード作ってますけど、そこのメンバーとかワーキングチームの若手の方ですね、一番若手は多分20代ですね、
はい、
小畑さんっていうね、この子は今不登校のワーキングチームのチームリーダーなんですけど、小畑さんは20代だったと思うけど、30代40代の方なんかにも入っていただいて、
はい、
若い方の意見を聞きながら作っていくというやり方をします。これはまあ従来からあるんですけど、
はい、
今回新しくやるのは県民の方にも参加してもらってね、
はい、
最初の段階から出来上がったやつを寸評するんじゃなくて、
はい、
最初から意見を聞く会をですねやろうかなと思っています、
はい、
でこれもやり方もやったことないんでですね、で今私タウンミーティングを32カ所去年やって今年も同じぐらいやるつもりです、はい、10人ぐらいなんですよ、で1時間ぐらいなんで、まあ、10人ぐらいで私話聞くんですけど、それよりもちょっと、まあ、30人ぐらいで、少し広い場所で、まあ、2時間ぐらい熟議っていうんですけど、まあ、いろんな意見を言ってもらって、私はこんなにしたいとか、私は農業こんなにしたいとか、そういう将来のことを語ってもらう、で選び方が難しいんですけど、まあ、あのくじ引きみたいな形で、
はい、
手紙出して当たりましたんで、よかったら来てくださいって言うんで、まあ、30人だったら100人ぐらい出したら、
うんうん、
それは、まあ、何回か出しながらね、
はい、
やってってくじ引きがいいかなと思ってます。やっぱりあのタウンミーティングなんかは実はその振興局と付き合いのある方だったり、
はい、
市町村と付き合いのある方を推薦してもらってやっていくんで、うん、まあその慣れてる方ですよね、
うん、
先週の片桐さんじゃないけど現場で本当に苦労されてる方が集まるんで、それはそれで参考になるんですけど、まあ、そういうその活動的な方の意見はそれで尊重するんだけど、普通の、
うんうん、
主婦の方とか、あの普通に働いてるとか、はい、普通の高校生とかね、
うん、面白いですね、さまざまな年齢の方が集まられると、ね、
小学生でもいいかなと思ってるんですけど、
はい、
まあ、そういうちょっと普段行政と距離のある方の方がフランクに話してくれるのかなと思うんで、そういう方に集まってもらって、まああの何回か地域も多いんでですね、うん、
はい、
これをやっていきたいなと思います。もちろんあの分野がねいろいろ教育とか農林業とかあるんです、もう分野別の、ワークショップもやります。それからまあいろんなデータもですね、今インターネット使えますんでですね、そういう意味で、高校生や大学生を相手にインターネットでサンプリング調査したり、
はい、
アンケート調査したり、あるいは県内の小中学生に作文を募集しようかな、
はい、
全員集まるわけにいかないんで、2040年あなたは何してますかとか、何したいですかとか、どんな若い者にしたいですかっていうような作文を募集して、いいアイデアがあればそれを載せるとかですね、まあやりたいし、まあもちろんあの市町村が主体なんで、今もやってますけど市町村長とか市町村の職員さんの意見を聞くというのもやりたいですし、それからまあタウンミーティングは毎年やるつもりなんで、これも生かしていって、これから20名入りますんでね、今までと違うタイプの方にも来てもらって意見も吸い上げる、それからもちろんインターネットで募集します、
はい、
幅広く、そういうあの今まで県庁でしか作ってなかったやつをみんなで作るというのをしたいなと思ってて、もしは宮城さんもなんか
その他府県に住んでても大丈夫ってことですか？
関係ないですな、
あそうですか、
下町出身やし、いやいやそれはもうあのインターネットやし、
あ そうなんですね、
下津町であのプールのない学校で育ってて、はい、海で泳いでたあの一母ですとか言ってさ
もうバレバレですよね周平さんにはバレバレになっちゃいますけど、
いやいや、まあ、そんなやり方変えてね行きたいなと思ってます、うん、それともう一つはね、これはあの担当者にちょっと宿題出してるんですけど、せっかくそういう和歌山県の未来っていうのをみんなで議論するんだったら、一体和歌山県って何なのかとか、和歌山県が存在する意味とか、和歌山県のミッションとか、それをすごく大げさに言うと世界の歴史の中でこれからこれまでも、
はい、
これからも和歌山県はどういう位置づけなのか、
うん、
でもっと言うと職員の皆さんにも参加してほしいんですけど、和歌山県庁のミッションは何なんだ、和歌山県庁のビジョンは何なんだ、
はい、
そういうよく民間企業でやってるねミッションとかビジョンとか、そういう到達点とかそういうものも合わせて今回作りませんかと、結構この和歌山県っていうのは値打ちがあるはずなんですよ、でそれは日本の中でも値打ちあるんだけども、世界の長い歴史の中でもこういう値打ちがあって、これを2040年の子供や孫たちが花開かせていくっていう世界の歴史の中の和歌山県で、その中で働く和歌山県庁の皆さんの職員のミッションとかビジョンを作ってほしい。でこれもあの私がなんでそんなこと言うかっていうと、国会議員あるいは落選中企業の朝礼行かせてもらったんですね、
はい、
企業の朝礼ずっと回っていくと、本当に小さな企業さんでも、社訓とかあるんですね、でそういうミッションとかビジョンとかを、うんうん、もちろん長い会社もあれば短い会社もある、でそれを必ず朝礼の時にみんなで昭和する、
うん、
でこれが半端じゃないんですよね、
はい、
本気でやっておられるんですよ、で本気でやってるところだから会社が順調にいってるのかもしれない、まあ、朝礼呼ばれるっていうことはそれなりの商売なさってる企業で、
うん、
小さい大きいありますけどね、それは社員さんも含めてそういう会社が何としてどういう値打ちがあってどういう社会に貢献するのかっていうことを腹に落として働いてるんですよね。だからまあいろんなのがありますけど、本当それぞれの業界によって違うんですけど、あのいわゆる社会の一隅を照らすっていう言葉がありますよね、
はい、
一つの隅を照らす、どんな小さなことでもいいから社会の一隅を照らす人間になりたいっていう、でそれを会社の活動を通じて私たちは社会の一隅を照らす人間になるんだっていうことを毎朝朝礼でなさってるんですよ。そういうのも県庁に、
はい、
作りたいという意味で総合計画考えますので、皆さんもアイデアください。
ありがとうございました。この番組は和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問もお待ちしています。宛先は郵便番号 640-8585 640-8585 県庁広報課みんなを笑顔に和歌山県政係、ファックスは073-423-9500 073-423-9500。メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週、お相手は宮脇早苗でした。